それでは本日の説教箇所をお読みいたします。ルカの福音書23章13節から25節です。新約聖書166ページです。ルカの福音書23章13節。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの門で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの門で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。本日は罪人と一つになるためにと題しまして、この箇所から岩本牧師にメッセージをいただきます。お願いします。
新約聖書には4つの福音書が、含まれています。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書で、それぞれの福音書の中で、すべての福音書の中で最も多く語られている部分、それはイエス様の裁判とそして十字架の部分であります。なぜこれほどまでにイエス様の裁判の様子が事細かく語られているのか、記録されているのか。それはなぜかというと、イエス様には罪がなかったのに十字架につけられて殺されたということを明らかにするためであります。何か悪いことをして世の権力者に捕らえられ、そして死刑にされたというのではない。罪はなかったのにイエス様は捕らえられ苦しめられ殺されたのだということを明確にするために、これだけ詳しく福音書はこの裁判の様子を語るのであります。22章にはサンヒドリンという、ユダヤの最高議会におけるイエス様の尋問があった。しかしここでも立法に反する罪を特定することはできなかったのです。そしてピラトによる尋問において、反ローマ帝国に反する、謀反の罪ですね、 をピラトはそれを見ることはなかった。またピラトはイエス様が外来の出身であるということを、聞いてですね、そしてヘロデのところにイエス様を送りました。それはイエス様が外来で何か悪いことをしてたんじゃないかということを確かめさせ、そしてヘロデに、その場合には処分を委ねるためでした。しかしヘロデも外来でイエス様が何らかの罪を犯したということを認めることはなかったのです。そしてピラトのところに送り返しました。つまりイエス様はユダヤの律法に関しても、またローマに対しても、また外来においても何らの罪を犯したことはなかったということをこれらのことは明らかにしているのです。イエス様は罪はなかったのに十字架に殺された。それはなぜであったのかということを聖書は私たちに問いかけます。そもそもですね、ユダヤ人の指導者たちはイエス様を自分たちが殺すのではなくてローマに殺させようとしました。それはなぜだったんでしょうか。使徒の働きを見ますと、ユダヤ人たちはステパノという、クリスチャンをですね、石打ちにして殺したというところが出てきます。もし彼らが望むならば、そのユダヤ人の指導者たちはイエス様を石打ちの刑にすることはできたはずなんです。しかしなぜできなかったかというと、石打ちにすべき立法違反がなかったからなんです。石打ちにすべき立法違反がなかった。そしてイエス様は安息日をに多くの人たちを癒しておられたということが、立法違反になるんじゃないかとなるというふうに主張していたユダヤ人たちもいますけれども、それは安息日にいいことをしてた、他の人を助けることをしてたのはイエス様だけではありません。当時 のユダヤの状況を書いたものを読んだりしますと、当時安息日に人を助けることは立法にかなっているのかかなっていないのかということは、もうイエス様の時代にはすでに議論になっていた。そしてイエス様以外にも、安息日に人を助ける人たちはもちろんいたのです。ですから安息日に人を助ける癒すということ自体がそのまま立法違反として石打ちにされるような社会状況ではなかったですね。そして仮に石打ちにしてしまいますと、それ石打ちというのはこれはリンチです。私の刑と書いてリンチですね。正式の、ローマ帝国による刑ではありませんで、死刑リンチになりますので、そうすると民衆がイエス様をサポートする民衆が騒ぎ出すという可能性があった。だからユダヤ人の指導者たちはイエス様を殺すということについての責任をローマに押し付けたかったわけです。自分たちがイエス様を殺したいんだけども、自分たちが殺すべきその立法の立法的な理由も十分になかったし、またそれによって民衆の騒動が起こる可能性があったので、それはぜひとも避けたかった。だからイエス様を殺すという責任をローマに押し付けるというのが彼らのやり方であったわけです。でピラトはそのことをよく分かっていたので、そのイエス様を殺すそういう責任を押し付けられたくなかったんです。でしかもイエス様自身がローマ帝国に反するような運動を何一つしていたわけではないので、ローマの方によってイエス様を、死刑にするという理由がない。だからイエス様ピラトはそれを回避したかったのです。だからピラトは3度もですね、イエス様を放免にしようと言うわけですけれども、イスラエルの民の、言葉にその死刑にせよという圧力に負けたということが今日ここで書かれていたわけです。しかし皆さん、ちょっと不思議に思いませんか。 どうしてイスラエルの民がそのピラトに対してイエス様を死刑にしろと言ったその言葉にピラトは負けてしまったのか、まあ、それについてはですね、ウィリアム・バークレーという人が、たくさんの聖書中から書いていますけれども、その中にこういうことが書いてありました。ピラトは、イスラエルをの総督として駐在している間に2つの失敗を行って、2つ失政を行っていた。イスラエルを治める上で2つの大きな失敗をしていた。そしてイスラエルの方からユダヤの方からローマにですね、密使が送られてですね、そのピラトの、失政を訴える密使がローマに送られたらピラトは罷免される可能性があった。だからピラトはユダヤ人たちの要求を受け入れざるを得なかったということが、その仲介書には書いてあります。そのことの元の出典は、ヨセフスという人が書いたユダヤ古代史の中にそのことが書いてあるということでした。まあ、それで、ピラトはですね、ユダヤ人たちの圧力の中でイエス様を死刑にするという決断を最終的に下すわけですけれども、その前に、水越しの祭りの時に特赦を行う習慣があった。それで、ピラトの一つの提案としては、じゃあ、仮にこのイエスという男がローマに反することをしていたとしても特赦としてこの水越しの祭りに彼を許すことにしたらどうだと、提案するわけですね。そしてもでも、イスラエルの民は、それに応じることなく、あくまでもイエス様を、死刑にするということに、そのように大声でこう叫ぶわけです。ここでイエス様が死刑になり、そして許されたのは誰かというとバラバという人だと言われてますけれども、このバラバというのはイエスという名前だったそうなんですね。バラバと呼ばれるイエス、それからメシア、キリストと呼ばれるイエス、どちらを許すかということが、どちらを放免するのかということが、ここで言われている。このバラバという人は、これは反ローマです。反ローマの、騒動と殺人を行った。でその人が許されイエス様は死刑になったわけです。皆さんもご存知かと思いますけれども、ミッションバラバという人たちがいますね。あの人たちは自分たちはバラバだと、本来死刑にならなければいけなかったのは自分たちだったのに、イエス様が自分たちの代わりに死んでくれたから自分たちは許された。そのことを心に覚えて自分たちのことをミッションバラバと呼んでいるわけです。第二コリントの5章21節にこういう言葉があります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためであると。また第一ペテロの2章22節にはこう書いてあります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ罪に死に義に生きるためです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのだと告白しています。しかしイエス様がなぜ死刑にならなければならなかったのか、何の罪も犯さなかったの人がなぜ死刑にされなければいけなかったのか、これは謎です。普通の人には謎に思えるに違いない。 どうしてユダヤの指導者たちはイエス様をこれほどまでに憎んだのか、なぜでしょうか。それはイエス様には本当に人を立ち上がらせる力があったからです。本当にイエス様には人に希望を与える力があったからです。病から立ち上がらせる力があったからです。人の心の中に光を照らす力が本当にあったからです。イエス様に触れることによってそれまで倒れていた人たちが本当に立ち上がったからです。そのような力はそれまでの古い形を必ず打ち倒していきます。そして新しい愛による共同体を作り上げていく。律法によって、律法という枠の中で、あれをしてはいけない、これをしてはいけないと言って生きている、そういう枠を必ず打ち破るんです、イエス様の力は。だから律法こそ絶対に守らなければいけないと思っていた人たちはイエス様を生かしておくことはできなかった。イエス様には本当に人を立ち上がらせる力があった。だからユダヤの指導者たちはイエス様を生かしておくことはできなかったのです。しかしさらにもっと大きな理由があった。なぜイエス様は十字架にかけられて殺されたのか、それイエス様ご自身が言っている。なんておっしゃっているかというと、イエス様はあなた方が私を殺すのではないとおっしゃっているんです。イエス様はあなた方が私を殺すのではないとおっしゃっている。あなたが 私の命を取るのではない、私が自分から自分の命を捨てるのだとおっしゃっているのであります。先ほど一緒に読んだ聖書の箇所、ヨハネの福音書10章に書いてあります。良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃった。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。そしてこうおっしゃってるのです。私が自分の命を再び得るために、誰のために得るのか、それは羊のために得るのです。羊のために自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、誰のために捨てるのか、羊のために捨てるのです。自分の命を羊のために捨てるからこそ、父は私を愛してくださった、愛してくださる。誰も私から命を取る者はいない、私が自分から命を捨てるのだとイエス様はおっしゃっているのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威がある。私はこの命令を私の父から受けたのだとおっしゃっています。イエス様には自分の命を捨てる権威があったのです。自分の命を捨てる権威があり、自分の命を得る権威を父から与えられている。それは愛の権威であり、愛の権能であります。イエス様が十字架にかかって死なれた、それはバラバラよりもさらに低いものとなられたということです。バラバが許された、そしてイエス様が十字架にかけられたということは、イエス様ご自身がバラバよりも低いものとなられたということです。イエス様が十字架にかけられたということは、あなたとどういう関係があるでしょうか。あなた自身とどういう関係があるでしょうか。イエス様は言われました。私は誠のブドウの木である。私の父は農夫だ。私はブドウの木、あなた方は枝であるとおっしゃいました。イエス様が十字架にかけられて殺されたのは、私たちと一つになるためだったんです。 罪人である私たち、罪の中に滅んでいかなければいけないような私たち、そういう者たちと一つになるためにイエス様は十字架にかけられたのです。イエス様は十字架にかけられる前の祈りでこのように祈っておられる。私たちが一つであるように彼らも一つであるためだ。私は彼らにより、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためだとイエス様は祈っていらっしゃる。一つとなるというのは、イエス様はこちら側にいて、民は向こう側にいて、民がみんな一つとなって自分は離れているという意味じゃありません。民、私と父が一つであるように、私の民もその中に入って一つとなるためだとおっしゃって十字架の前に祈っておられる。つまり十字、イエス様の十字架というのは、イエス様ご自身が罪人と一つになるためであったというのです。これは ただ単にイエス様は自分の代わりに十字架にかかってくださって死んでくださったから私は OK、 それだけではないんです。もっと深い実存に関わることであるのです。イエス様が罪人である私と一つになってくださった。皆さん、これどういうことでしょうか。罪人である私と一つになってくださる、そのためにイエス様は十字架にかからざるを得なかったのです。イエス様は十字架にかかって血を流すことなしに私たちの実存と本当に一つになることはできない。そのことをイエス様は本当に求められたのです。だからイエス様はこの裁判の席で一言も自分を守ることをおっしゃらなかったのです。イエス様が自分が正しいといえば、自分は何も間違ったことはしていないと一言でもおっしゃれば、この裁判の席でイエス様は無罪になったのです。しかしイエス様はおっしゃらなかった。それは十字架にかけられるためです。そこにイエス様の目標があった。十字架にかけられて私たちの罪の実存を引き受けてくださったのです。一つとなってくださったのです。それは何のためか。私たちをイエス様の実存と一つにするためです。イエス様の実存と一つにされた者たちは、イエス様がよみがえられたようによみがえるのです。私たちもよみがえるのです。愛というのは一つとなることです。愛ということは一つとなることです。バラバラであって、バラバラである、ある者たちの中に愛はない。愛は本当に一つにする力です。イエス様がこの地に来てくださったのは、もう何度も言いますけれども、罪人である私たちと一つになるためです。私たちが救われるためには、神と一つになる以外ないんです。神様と離れ離れの状態のままで私たちが救われることはない。だからイエス様は来てくださったのです。放免される道がそこにあるのに、自分が正しかったことを、ただ私は正しかった、私は間違ってなかったと言えば許されるのに、それを言わなかったということは、まさにそれは自殺行為です。だけどそうしなければ、イエス様は私たちと一つになることはできなかった。そのことをぜひ今日皆さん心に覚えていただきたいのです。イエス様の十字架は、この罪深い私たちとイエス様が一つとなるためにあった。それはどういうことなのか。自分の心の奥をですね、本当にもう一度イエス様と共に見つめていただきたいのです。誰も私から命を取る者はいない。私が自分からそれを捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、 もう一度それを得る権威がある。私はこの命令を 私の父から受けたのです。罪のない人が、罪のない神の子が十字架にかかって死んでくださった。私たち一人一人を神にあって得るためです。一つとなるためです。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたと私たちと一つとなるために、この罪の実存である私たちと一つとなるために十字架にかかって、罪の罰の苦しみを受けてくださったイエス様、そのことの意味を私たちが知ることができるように私たちを導いてください。天のお父様、どうぞ私たちの心の奥深くあなたが探ってくださり、そこに光を照らしてくださり、イエス様が一つとなってくださらなければ救われなかった、そのような心の暗闇にあなたが光を照らし、あなたの臨在で満たしてください。最も汚く、最も情けなく、最も罪深いところに主イエス様やってきて、そこで私たちと一つとなってください。そして主イエス様、私たちをあなたと一つとして、あなたが蘇られたように私たちも蘇らせてください。あなたが父なる神様と一つとやられたように、私たち一人一人もその関係の中に握り、私たちも一つとしてくださいますようにお願いいたします。主イエス様、あなたが与えてくださったこの恵みの奥義、それを一人一人が本当に深く体験的に知ることができるように、あなたの命を添えてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。しばらく、今日の聖書の箇所に心を巡らせながら祈るひとときとしたいと思います。イエス様が私と一つとなるために十字架にかかってくださった、それは一人一人にとってどういうことなのか。それはイエス様との霊的な合一ですね。本当にイエス様と一つになること、そのことをイエス様、私たちに一人一人についてそれを願ってらっしゃる、それを本当に心に覚えて少し祈って祈るひとときを持ちたいと思います。我は誠のブドウの木、なんじらは枝なりと言われました。私たちはイエス様の十字架に接ぎ木されたのです、接ぎ木されるのです。それによってこそ本当にイエス様の十字架の命が私たちの中に注がれて、私たちは神のことをされます。少しお祈りをしましょう。